マタイによる福音書の4章ですね。今日からですね、イエス様が、公に宣教の働きをされるところを、この見ていくことになります。マタイによる福音書の1章がイエス・キリストの系図ですね。そして、2章において、この世にキリストが誕生されたこと、それから3章が公に現れる前にですね、バプテスマを受けられたところを見てきました。で、最後にイエス様がバプテスマを受けられた後に起こったことをですね、もう一度おさらいしたいと思いますが、この3章の16節をご覧ください。こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。このような形で三位一体の神のご聖霊と、また父なる神がイエス様がこれから、油注がれたものとしてメシアとして働かれることに対する認証をお与えになったわけなんです。で、その初めにイエス様が経験することが、これが意外なんですね。悪魔の誘惑を受けるということなんですね。このマタイによる福音書を読んでるとですね、福音書そのものがそうですが、意外の連続って言ったらいいでしょうかですね。東方の博士がやってきてですね、ユダヤ人の王を拝むであるとかですね、この普通の、人間の世界で起こっていることとは違う、この神からの認証を受け、神ご自身であること、神の子であることを、この認証を受けたその後にですね、そしたらもう本当に神の国がやってきてですね、もうスーパーマンのようにですね、ボワーッとこう物事を変えてですね、この世界変えちゃえばいいわけですよね。ところがその正反対のことが起こったわけなんです。で、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれたと。今言いましたように、この御霊に導かれた、その御霊ご自身の、神ご自身の導きによってこの試みを受けているわけですね。この荒野というのはユダヤの荒野ですね。視界の、この周りに北の方の、北西の方の一帯に広がっている、この荒野で、今伝承によってですね、このエリコのそばにある山のところでこの誘惑の、受けられたところだとこう言われているところがありますけれども、何をもってこのメシアとして、また神の子として、悪魔の誘惑を受けなければならなかったのかということなんですが、一貫して私たちはマタイによる福音書の中で見てきました。私たちと一つになるためです。私たちと一つになるため、その私たちのようになられることによって私たちの弱さを憐れみ、そしてこの弱さの中にいる私たちがキリストの力によって贖い出されていくと、このためにイエス様が言われましたよね。イエス様、人の子は罪人を救うために来た。このことをするためにですね、イエス様は下にまで降りておられるわけです。で、具体的にはですね、ヘブルの手紙の2章17節にこう書いてあるんですが、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。ここで大祭司とありますけれども、大祭司というのは神様のところに出ていき、民の、そのイスラエルの民の弱さをこの背負いながらですね、神の前に出ていき、罪の許しをこの神から与えられると、 祐天と今度は神様からの恵みと栄光をいただき、それを人々の前で分かち合っていくと、こういう仲介の役目を果たしているわけです。でイエス様は神の子であられました。神であられますけれども人となられたわけなんですね。ここに仲介の働きがあるわけです。神でありかつ人でありということで、イエス様は人の肉体を身にまとわれたところにある肉体の弱さ、そして試みですね、これを、ご経験されるためにこの、荒野、そして悪魔の誘惑を受けられたわけなんです。そして2節で、40日40夜断食した後で空腹を覚えられたと。40日40夜、断食を経験したことのある人たちの話を聞きますとですね、数日、初めの数日が空腹との戦いになるんですけれどもね、熾烈なんですが、過ぎるとある時を過ぎるとそれがなくなるらしいんですよね。でしばらくするとまた空腹感が来るわけなんです。でその時には食べないと死にます、ということを聞きましたが、イエス様はその40日40夜断食された後で空腹を覚えられたと。非常に危機的な状況です。あと40日40夜という言葉を聞くとですね、私たちは何度となく幾度となく聖書の中で読んできたわけなんですけれども、ノアが箱舟に入ってからも40日ですね、雨が降りました。そしてモーセがイスラエルの民をエジプトから出してから40年間ですね、年間、日ではないですけど年間、荒野をこのさまよっていったわけなんですよね。でおそらくこちらの方がこう影響というかその背景としてあるでしょう。イスラエルと一つになられたと。荒野において40日40年間そこで試しを受け試みを受けられたけれども、イスラエルの民はどうでしたか。ことごとく失敗しましたですね。けれどもイエス様は乗り越えていかれるわけですね。で次に、すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。お腹が空いておられるイエス様に石をパンになるように命じる。で石をパンに変えること、いかがですかね。私たち誘惑になりますか。ならないですよね。なぜかそんな力ないから。だからここで悪魔が神の子ならってこう言ってるんですよ。さっき父なる神があなたは私の愛する子って言いましたよね。神の子ならできるわけなんですよ。でおそらくはここであなたはできるんでしょ、力があるじゃないですか。でこのようにある何て言うのかな、ちょっと皮肉を込めてですね話しているわけなんですけれども、イエス様はご自分が来られた目的、力があるからといって全てを行うわけではない。よくありますよね、なんで神はこんな苦しみがあるのにある人に対して何もしないんだ、力があるのにあえてそれを使っていかないっていうのは何かって言ったら目的があるわけなんですよ。でイエス様はこれからそのミニストリー、宣教の働きを行っていくときに盲人の目を開き、悪霊に疲れている人を解放し、罪に縛られている人を自由にしていく、つまり人々の必要に応えていく、満たしていくという使える働きがあるわけですね。それを自分の欲のために、食欲のために使って、行くというところに、そもそもの間違いがあるわけなんです。そしてイエス様の答えが、イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。 イエス様は書いてあるという言葉、これ新明記からの言葉ですけれども、神の言葉を持って誘惑に抵抗されたわけなんですね。まあ、これは私たちに適用できます。神の言葉を持ってこの悪魔からの誘惑、これを抵抗できるわけです。例えばヤコブの一章の21節に、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい、御言葉はあなた方の魂を救うことができます、ね、そしてまあイエス様が引用された新明記の言葉もですね、神の口から出る一つ一つの言葉なんだと。その悪魔に抵抗する武器も神の言葉ですけれども、今度は生きていく命も神の言葉によるんだということです。で次に、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。今ですね、神の言葉によって生きるんだと言って、この対抗したイエス様が抵抗されたので、今度また神の言葉って言ってですね、悪魔って本当に賢いですよね、ずる賢いですよね、ということをここで、まあ、行っている。でまた先ほど話したと同じように、神の子であればとですね、神の子であるからこそできる、その御使いを送ってですね、ということであります。でここ聖なる都って、もちろんエルサレムですね、エルサレムです。で神殿の頂とありますけれども、これはですね、神殿の丘の、南東にある角のところに、一番上にこう頂のところにあるものであると、まあ、言われています。でそこからまあ落ちてですね、そしてファーッと落ちてって、そして御使いにまあ支えてもらうと、まあ、そういうふうに言ってるんですけれども、イエス様は、イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならない。イエス様が聖なる都においてですね、その飛び降りたところを、またそれで死ななかったところを、神を求めている人が見たらですね、これこそ神殿にメシアが来られたということを披露することができるわけですよね。けれども今ここで、試みてはならないっていうのが書いてあるんです。あえて神様の約束を使って、そして神様にそうさせてもらうように要求していくことであります。例えば簡単な話は、例えば罪を私たちは許される、罪が増し加えるところには恵みも満ち溢れるという言葉がありますが、ならばじゃあ罪を犯してみて恵みをもっと経験していこうではないかということでは決してないわけなんですよね。神の約束というのはあくまでも、その何ですかね、私たちが引き起こすものではないんだと、まあ、いうことであります。でここでの、まあ、いわゆる何をここで欲望としてはあるかといったら、この見せびらかすというですね、いわゆる何て言うかな、自慢ですね、自慢、これに訴えたわけですけれども、で次に、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。これ極めてですね、革新的な誘惑なんですね。イエス様が地上に来られた目的は、この世界をご自分、神のものとして買い戻す、贖うことであります。神が天と地をお作りになられた時に、アダムを作られて、アダムに被造物の支配権をお与えになりましたが、悪魔の言うことを聞いて奴隷となってしまいました。悪魔の奴隷というかね、その支配権が悪魔に移ったわけなんです。それで、聖書の中には、悪魔のことがこの世を支配するものであるとかですね、この世の神とか呼ばれているわけなんですよね。まあ、多くの事件が起こり、多くの災害が起こり、これを見て神をおられるのかという人はいるんですけれども、いやそうではないよと、アダムが罪を犯したので、この世が悪魔の支配の中に入っている、 これが背後にあるんだということを忘れてはいけないんですけれども、イエス様がですね、この世を悪魔から神のもとに贖うために来られて、でそのままここでひれ伏していたらもらえるわけなんですよ。まあ、実はそれをやる人がこれから現れる、黙示録のですね13章にですね、獣と出てきますけれども、悪魔の位と権威と力が与えられたと書いてます。でもイエス様はここで拒まれた。なぜか、それはこの世をご自分のものとする方法というのは、ご自分の命を代価として支払っていくことなんだよということで、ペテロの第1の1章の18節に、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷も汚れもない格子のようなキリストのたっとい地によったのですと。で、私たちもですね、誘惑があります。目の前にですね、このもうちょこっと手を出せば与えられる満たしというものがあるわけですよね。まあ、あのコマーシャルっていうのはもう全部それで出来上がってるわけですからですね。で、この犠牲というものがなく、まあ、それをですね手に入れられるという、まあ、誘惑をこの悪魔が、まあ、仕掛けてくるわけです。けれども私たちはたとえ目の前にあってもそれをあえて取らないというところに、何が培われていくかといったら、まあ、困難があってもですね、忍耐があり、練られた品性があり、そして希望があるというですね、まあ、そういうこのキリスト者としての品性が練り上げられていくと、この形成されていくということがあるわけですね。そして最後にイエス様が、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてあると。すると悪魔はイエスを離れていき、身を御使いたちが近づいてきて仕えた。御使いですね、今本当イエス様がものすごいですね、この霊の戦いを行って今おられたので、疲れがあります。精神的な困窮があります。そこに対してこの癒しをですね与えるために仕えているわけですけれども、このように悪魔にイエス様は立ち向かわれて、そして悪魔が退きました。同じ力がキリスト者に与えられているんですが、ヤコブの4章の7節で、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと、まあ、こう書いてあります。で、先ほどはですね、イスラエルとの民とアラノの旅における試みとこう一体になられたと言いましたけれども、もっと前の人間のオリジナルにですね一体となられたわけですよ。覚えてますか？エヴァの受けた誘惑です。そこで受けた誘惑ですね、3つの種類を言うことができますが、第一ヨハネの2章の16節に、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢って書いてあるんですね。3つなんです。この世にある欲は肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。まあ、いわゆる暮らし向きの自慢っていうのは、いわゆる生活についてのプライドって言ったらいいですよね。でイエス様じゃなくて、エヴァがですね、悪魔、あの蛇から誘惑を受けた時にこう反応してるんですよ。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、私今ね言い方変えたのはね、それっぽく聞こえるために、ね、誠に食べるのがよく、これ肉の欲ですよ。次に目にしたわしく、お目の欲ですよね。賢くする、神のように賢くなる、これはもう自慢ですよ。で、これが、そういう気はいかにも好ましかった。それで女はこの実を取ってため、一緒に夫にも与えたので、夫も食べたと。イエス様は、これを全部クリアされたわけです。肉の欲、腹減った。そして、次は暮らし向きの自慢って言ったらいいでしょうかね。これ人に見せびらかす。俺はメシアだぞーっていうふうにですね。そして最後に、この、ですね、この映画を見せられたと。目の欲っていうのがあるわけなんですね。これに全て打ち語られたわけです。ですから私たちもキリストイエスを神の御子と信じる者、これこそが勝利だと第一ヨハネに書いています。イエスキリストにあって私たちはこの回復っていうか贖いがあるわけですね。エヴァの道をたどらない自由と恵みがあるわけなんです。 次行きましょう。12節です。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。まあ、今ここで、11節があってその後12節って多分期間時間のブランクがあるかと思いますが、でもマタイはですねこのヨハネの続きを話したかったんですよ。もうヨハネが来てですね、そして天の御国が近づいた、悔い改めよとこのように言って、そして私の後に来られる方は聖霊と人のバプテスマをお授けになると。このヨハネが捕らえられたんですね。でこれヘロデが捕らえたんですが、マタイの14章の3節以降に書いてありますけれども、で今ヨハネがいなくなり、それでイエス様がご自分の宣教を開始されるわけなんです。あれいわばバトンタッチするわけですよ。でヨハネ、バプテスマのヨハネがですね、かつこう言ったんですね。かつて自分の弟子たちがイエス様のところに行く、まあ、その姿を、まあ、見ながらですね、それを許していく。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんですね。素晴らしい言葉です。英語だったら He must increase I must decrease ってこう言ってますね。彼が増えていき大きくなり、私は decrease 減っていかなければいけないっていうふうにですね書かれていますね。とても大事ですね。この私が高められなきゃいけないって言ったらまずいですね。私たちイエス様に仕えている者たちがそうなってはいけないわけです。そして次に、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。これからイエス様はガリラヤを、舞台にし宣教の働きを行われていくんですけれども、これが予言の成就のためであったとあるわけです。イザヤ書にあるわけですね。ちょっと開いてみましょうか。イザヤ書の、9章1節と、まあ、2節をですね見てみますと、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。そして闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の陰に住んでいた者たちの上に、死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと。でここの文脈を見ていきますと、アッシリアがこのイスラエルを攻めてくるというこれ差し迫った状況がありました。このアハズという王様がいて、そしてこのイスラエル、北イスラエル、このアハズは南ユダの王様ですが、この北イスラエルですね、そしてこのもう一つアラム、これシリアのことですが、これ連合して戦ってくると、これで恐れてですね、このアハズはアッシリアを呼ぶわけなんですよ。アッシリアに援軍を頼むんですね。そして一時期はこの追い出すことはできたんですけれども、アッシリアはこの北イスラエルを滅ぼすだけではなく、この南のユダにまで、エルサレムの方にまでこの押し寄せてくるわけなんですよ。でその中での予言の一つが、もうすでにマタイによる福音書の一章で見たインマヌエルという、神が共におられるという予言をこのイザヤが行っています。主が共におられる。でここからですね、この生まれてくる王の子というものが意識されて、そしてメシアですね、ダビデの子が意識されているんですね。でこのアッシリアがこの、まあ、攻めてきて補修の民としていくという、この異邦人がこの、まあ、北イスラエルに支配的になっていくと、という流れの中にあります。 ですから異邦人の支配というのがあるんですよ。メシアの国ではなく、イスラエルが建てられるのではなくて、異邦人のこの何て言うかな、支配というのは抑圧と言ったらいいでしょうか。その中にあるこの暗闇というですね、死の影という、こういう話をしているんですね。まあ後であのユダヤ人が積極的にそこにまた帰還していってですね、イエス様が生きておられた時の時代というのは、まあユダヤ人は結構いたんですけれど、それでもやっぱりまあローマのこの支配の中で、まあアエーでまあいたわけなんですよね。まあそこにこの予言を成就するべくイエス様が来られた。でカペナウムとありますけれども、これあのガリラヤ湖畔のですね、この北のところにありますね。そこに、まあ、お住みになられました。であとちなみにですね、13節でこのゼブルンとナフタリの境にあるってありますけど、あの新改訳聖書しかこの境というふうに訳しています。他のところはですね、地方と訳してますね。境じゃないんですよ全然。だゼブルンとこのナフタリがあるような地方のガリラヤ地方って意味で言ってるんですよ。なんかあのガリラヤがこの境にしかないみたいに聞こえるんですけど、そうじゃないよということですね。そして、あ、そうですね、私はここでお話をお分かちしたいのがですね、苦しみの中にですね、キリストは輝きます。このキリスト教が広がっていった、福音が広がっていった、という流れというのはですね、必ず社会的な、または個人的にもそうですけれども、この苦しみですね、暗闇というものがある中において、キリストを受け入れていく人たちが増えていくわけなんですね。でこの前はアメリカの兄弟とお話ししました。あの宣教師ですけれども、アメリカというとキリスト教国で、そして富んだ国だと、けれどもそうじゃないよと、初めは貧しかったんだよと。そうなんですね、あの忘れがちなんですけれども、あの意外に貧しいんですよね。そしてそこで神を信じて生きていった人たちがいたと、そこから富んできたんだよという話をしています。で世界を見回すとですね、何らかの形でこのクリスチャンが広がっているというところには、社会的に踏み荒らされている、この外国の国が来ているとかですね、またはその個人的にもそういうところを通っている人こそがですね、この光を見ている、イエス様がこのように人の苦しみと一つになってくださっていることですね。そしてこの時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。あのこれがバプテスマのヨハネとですね、同じ宣教の内容になっていますが、ここで言っている天の御国っていうのは、いわゆる天国、私たちが死んだ後に行く天国っていうふうに思わないでくださいですね。あの神の国っていうに言い換えていいです。で、ここは非常にユダヤ的に言ってるんですね。その神が望まれる、その地上に神が支配される国ができるんだと。天が望むんだよと、神がおられる天が望むっていう意味で天の御国と言ってるだけなんです。だからこれ地上の神の国なんですよ。で彼らが思ってたのは、何とかしてローマから脱却したいと、ローマから独立したいっていう思いだったんですよね。けれどもイエス様は何て言いました？悔い改めなさいって。不思議ですね。国を変革させるんじゃないですね。誰を変革させるんですか？自分を変革させるわけなんですよ。だから五章以降で非常にラジカルな、過激なことをイエス様言うわけです。心の貧しいものは幸いです、または悲しむものは幸いです、柔和なものは幸いです。自分が恥ずかしくなるような、自分がもう本当に自分ばっかり考えているということが分かるようなですね、イエス様の火のようなですね、愛の言葉をですね、イエス様は語られていきます。でイエス様の言葉をこれから学んでいきます。教えをですね、五章以降でたっぷり学んでいきますが、そこで分かってくるのが、根っこ、何がいけないのか、自分が王座にいるっていうのがいけないんだなっていうのが分かってくるんですね。私はやる、これをやることができませんと言いながらですね、しっかりと自分がですね、そこにいるわけなんですよ。そうじゃないよと。これをですね、五章以降に学んでいきます、見ていきます。ですから天の御国にを相続するというのは革命ではありません。あえて言うならば自分の心の革命ですね。そしてイエスがガリラヤ湖のほとりに歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。 彼らは湖で網を打っていた漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を通る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。まあ、今でもですね、ガリラヤ湖に行くと器物があってですね、器物ってなんか野菜とかそういうことを想像するかもしれませんけど、この漁業の器物もありますね。あの周りには漁で若者がですね、このもうあの船にいっぱいにですねして、もう魚を釣っている姿を私は見たことがありますけれども、で当時の船もですね、このイエスの箱、イエスの何ですか、船博物館というのがあるんですね。でそれはイエス様が乗った船ということではなくて、イエス様がおられた時と全く同じ時代の、この船が、奇跡的に見つかって、それが展示、まあ、その展示しているというのも奇跡的ですよね。腐敗しないでね、ものすごいこの先端技術を使ってですね保存していますけれども、でそのように、まあ、漁業が、まあ、営まれていたんですね。まあ、そこに、まあ、ペテロと呼ばれるシモンと、そして兄弟のアンデレがいたと。でこのもっと詳しい内容というのはルカによる福音書4章にあるんですが、でもここでですね、すぐに捨てたって書いてますけれども、従ったってありますけど、これ初めての出会いではないんですね。なんでそういうことを言えるかというと、ヨハネによる福音書の1章でその前に出会っている姿が出てきます。だからその当時のですね、この弟子作りっていうのがあるんですよ。こうユダヤ教のラビが今先生がいますね、教師がいるわけですよ。でそこに、まあ、生活を共にしてですね、そして教えを受けていくと、まあ、いうその、まあ、いわゆるユダヤ教の指定制度があったわけなんですね。でそのノリでですね、でもやっぱりメシアにあったっていう言葉を使ってますから、メシアっていうことも意識しながら、イエス様がキリストではないかということを意識しながらですねやってたわけなんです。でもやっぱり日常の生活はやっていたわけなんです。でそこでイエス様が網を下ろしなさいっていうのを言って、そして奇跡的にその網がいっぱいになってですね、そして私についてきなさいと、そしてその網を下ろしてすぐに行ったと。自分の職業を変えてイエス様に従っていったということが分かります。で次はもっとすごいですね。自分の家族を、まあ、変えることはできないですけども、その場所から出て行ってイエス様に従っています。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従ったと。この父も残したってなんですね、船だけじゃなくてですね。でについてもですね、まあ、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありませんとイエス様が言われているように、やはりこのイエス様との結びつきが、まあ、家族いくら強くてもその結びつきよりも優先されていくという原則が弟子作りのところにあるわけですけれども、私はですねこういうところを読むとちょっとねためらうんですね。なぜかカルトって完全に社会生活から切り離すじゃないですか。家族からも切り離しですね、仕事からも切り離しですね。でそれとここの違いはですね2つあるかな。1つはですね、自主的だということですね、自発的だということです。完全に自発ですね。でもう1つはイエス様に魅了されているということです。そのイエス様を見る、イエス様に触れられるというのはちょうど強力な磁石のようにですね、この自分を生活を変えてもこの構わないんだっていうことなんですね。でも私もまあそんな感じで仕事をしてないんですけども、でまあ仕事をしてないとか、まあねこういうことをやっている人たちと会うとですね、定式がない、つまりいわゆるこうやったら保証があるというのは全然ないんですよね。たまたまこういう必要が与えられているとかですね、人によってそれぞれが違うわけです。でこれが定式化していくとですね、どうなるか、職業牧師、公式化っていうかな、定式でいいんじゃないかな。だからそのいわゆる法則っていうか、その 1+1=2 みたいにしていくとですね、何かなと職業牧師になるわけですよ。 これ牧師やったら給料もらえると違うんですよね。話を聞くと聞けば聞くほど、ああやっぱりこのなんていうのかな、マナーみたいにねその時々に与えられてるんだなっていうのをね。でそういう祝福があります。だからといって皆さん職業辞めてくださいっていうね、今の仕事辞めてくださいっていう話じゃない。でもそういう声を聞いたらそれはもう光栄あることです。ですね、素晴らしい証明であります。使命でありますね。そしてイエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。ガリラヤ全土、ここからですね、皆さんが地図をご覧になるといいんですね。旧約時代の地図ではなく、そのキリスト時代のパレスチナって書いてあるですね、地図をご覧になるとよくわかるかと思います。当時はですね、ローマ帝国の中にありましたが、このローマの傀儡である、傀儡というか自分で媚び売ってたんですが、ヘロデによって分割統治をされていったわけなんですね。ユダヤサマリア地域というのがあります。これがですね、ユダヤ属州になってきますね。直轄になってきます。だからここはヘロデではないんですが、あとはガリラヤですね。あとは、この上の方にあるここは何て言ったっけな、テラコニケですね。そしてデカポリスというのは、デカポリスというのはですね、これがローマと、このギリシャのこの、ギリシャから始まった自由都市の連合体ですね。非常に異邦人のところです。あとはこのペレヤっていうのがありますが、このように地方が分かれてました。でもこのガリラヤ地方っていうのがありますよね。こういう感じであるわけですよ。これガリラヤ地方ですね。で、ヨセフスという当時の、第一級の資料、歴史資料ですね。元軍人だったんですけれども、イエス様と同じ時代に生きていてですね、イエス様のことも証言していると、その聖書以外で証言している貴重な資料ですが、そのヨセフスによるとですね、確か書いてなかったかな、204の町や村があったっていうんですね。で300万人いたっていうんですが、ヨセフスちょっとね、数字については誇張する傾向がありますんで、ちょっとでも引き下げてもかなりの人数だったと。だからこれ何か1行で書いてますけど、かなり精力的な巡回宣教ですよ。巡回伝道ですよ。もうすごいでしょうね。たったたったとやってったって感じですよね。で、街道で教えてあります。これはユダヤ教の街道、シナゴーグですね。パウロも似たような感じで、このユダヤ教の街道でこの教えるところから始めていましたが、ラビですね、ユダヤ教の免許、教師としての免許を持っている人はですね、そこを訪れると、その立法の巻を、この巻物を渡されてですね、朗読と、そして勧めをですね、やってくださいって頼まれるわけなんですよ。でそれをイエス様が行いながら、福音を、この御国の福音とあります。で福音というとですね、今は私たちは、イエス・キリストの十字架、そして復活と、パウロが定義したものがありますけれども、ここではそういうふうにパウロは言ってる、パウロのこの福音という言葉じゃなくて、もっとこう広い意味で使う。良い知らせですから、簡単に言ったらね、良い知らせだから。何かって言ったら、具体的に見ると、次見れば簡単なんですよ。民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された、良い知らせなんですよ。これがイザヤ書に書かれているこの神の地上における国の、祝福というか、祝福というか、良い知らせですね。こう書かれてますが、例えば35章の5節と6節に、その時盲人の目は開かれ、耳しいた者の目は 耳は開けられる。その時足内は鹿のように飛び跳ね、牛の、舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるから。イエス・キリストが来られたっていうことは、地上に天の御国が来たんだっていうことと、この同じように考えて構わないわけですね。でその現れがですね、その一部がですね、このようにして、この出てきて良い知らせなわけですよ。でこの中にあるイエス様を受け入れていくという、この宣教になっていくわけですね。 あとイエス様が何でこう述べ伝えたってね、ご自分がなんか述べ伝えられなきゃいけない対象なのに、なんでこう述べ伝えていったのかって言ったらですね、これが私たちが旧約の学びをしているときにですね、モーセが何て言いました、私のような預言者って言ったんですね。
があなた方に現れるときはあなた方は従わなければいけないと、預言者としての働きを行ってきました。つまり教える、述べ伝える、言葉を伝えていくというですね、これをイエス様は行っていき、でこの方に従っていきなさいと、その予言を成就されているわけなんですね。そしてイエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちやチューブの者などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになったと。シリアというのはガリラヤのこの北の方ですね。ところが、まあ、当時はシリアと、まあ、あの北と、あとそうですね、あっちのアラムの方だから、あのこのちょっと北東っぽい地域ですよね。そっちの方はシリアと言われているわけですが、そっちに広まっていきました。でガリラヤだけではなく広がっていったんですね。まずそっちにムーブメントっていうか動きが起こって、そしてこのいろんな病気または痛み悪霊も含めてですね、精神病的なものも含めてこの癒していったわけです。でこうしてガリラやデカポリス、だからシリアだけではなくてですね、デカポリス、先ほど言いましたよね、話しましたよね、エルサレム、このユダヤ人の中心であるエルサレムからも来たわけです。ユダヤおよびヨルダンの向こう側、これがこのさっき言ったペレアですね、の方ですね、ヨルダン川の向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従ったと。で、まあ、弟子というこの定義を言ったら付き従うと、従っていくと、ついていくというのがですね、なんですけども、本当についていく時にですね、どんどんどんどんこの群衆がいなくなってですね、この本当に12人しかいなくなるみたいなですね、最後は誰も付き従っていけなかったっていう十字架にかけられるわけですね。どんどんどんどん狭められていくわけですよ。だからイエス様が、私についていきたいならば日々自分の十字架を追って、そして私に、自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいとこう言われたわけなんですけれども、そして次回からですね、その、この弟子たちに語られる言葉、まあ、群衆もいるんですけれども、直接的には弟子たちに語られる言葉を、まあ、語り始めていくわけです。で私たちは福音を述べ伝えなさいという命令を受けていますけれども、マタイによる福音書の最後には、すべての国の人々を、弟子として生きなさいということなんですね。でこれは本当に私が、まあ、あの皆さんもそうだと思うんですが、心に留めていることで、単に言葉を信じればいいっていう話じゃないんですよね。弟子というのは生活が変わるわけですよ。ここにやったさっきのね、ついてった。でもこの世とは全然違う、もういわゆるラジカルなものですね。ラジカル、この革新なんていうかな、このね、ラジカルって言葉は急進的って訳すとなんか政治的でなんか変だし、過激って訳してもなんかそれも、だけどもある意味でそういう政治的な、また軍事的な人たちよりもね、武力で持ってやる人たちも過激かもしれませんね。そういう人たちのを作っていきなさいということなんですね。故にイエス様は、私が教えた全てのことを、その命じた全てのことを教えなさいと、じっくりとこのようにしてこのイエス様が命じられていることを学んでいっているわけなんです。じゃあこれで終わりにします。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にイエス様にまたこのような形で触れることができ感謝いたします。私たちが本当にリバイバルされて、この霊の復興を、この本当に私たちが、されていかなければいけないことを、この思います。本当に主よ、この世の中に生きていると、このなんとか漫然と、クリスチャン生活そのものが漫然としていきますけれども、そうではなくて、本当にイエス様があらゆるこの悪魔の誘惑を受けられて、それに打ち勝たられたと、退かれたということを、このイエス様を私たちは持っていますから、私たちがこの自分を捨てて、そして、イエス様に従っていく道を、この共同体として教会として、選び取っていくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。アメン。